はい、日曜日の競馬まだちょっと最終レース残ってるんですけども、早めに収録しちゃいたいと思います。すいません。これからまた週報もですね、書かなくちゃいけないということで、こんちゃんは今週はお休みですね。もう広島がね、 B クラスまで落っこっちゃったんでね、打ちひしがれてですね、まあ気の毒ですね、本当にね。我がヤクルトのようにね、最初から最後まであのビリ争いしてるんであればね、そんなにまあしょうがねえかななんてね、諦めもつくんですけどもね、あの人の場合はね、9月5日まで快調に首位を走っていたわけですから、そこからね、一気に奈落の底まで落っこっちゃったんで、相当まあショックでかいでしょうね。かわいそうにね、本当に。まあね、これがでも現実ですからね、勝負の世界ってね、こういうこともあるんですね。はい。で、あのプロ野球順位予想、春に皆様から、たくさんのご応募いただきましてね、とってもあの楽しかったですね。まあ一応まだですね、中日対 DeNA、今やってるんですよ。9回のね、表でね、2-0 で DeNA が勝ってるんですけれども、この結果次第でですね、あるお一人、M 様って方なんですけど、なんと夢のね、6連単的中の目があるんですよ。4連単はもう確定してるんですよね。4連単、ただ6連単となるとね、これね、私ね、明日にもでも、あの飛行機乗ってね、ヨーロッパのチェコまで行かなくちゃいけないんですよね。そこでね、あのアビゲイル・ジョンソンさんをね、こうスカウト交渉してですね、日本に、連れてこなくちゃいけないと。で、M 様どうぞあの一日お好きになさってくださいっていうね、これ約束ですからね。はい、アビゲイル・ジョンソンとね、今もう円安だし困っちゃってるんですよ。どうしましょう、 J 様助けてくださいなんてね、本当にね、なこと頼んだら頭引っ張ったかれますよね。すいません。まあそういうわけで、あのその他あの3連単的中とかね、皆様あのポイントの方ちょっとまあ、 あのサービスさせていただきましたんで、どうかそれであのご了承くださいというか、ご承諾いただければと思います。いや本当巨人優勝で、ね、パ・リーグの方はあの先週も話しましたけれども、日本ハムが2着に食い込んだおかげで全滅ということで、まあ、皆さんソフトバンク優勝っていうのがね、もう8割方そうだったんですけどね、2着にね、全く人気のないあの天神将軍みたいなのが突っ込んできちゃいましてね、これはもう外れと。ソフトバンクの単勝だけじゃね、これちょっとね、もう100円戻しですから、すいません、これはねダメですね、はい。また来年やるかどうか分かりませんけれども、一つね、野球まだあの日本シリーズ、日本は日本シリーズ残ってますしね、大谷君のドジャース今日第1戦勝ちましてね、見事なスリーランホームランでね、もうしびれちゃいましたね、本当ね、やっぱ本当はあの占領役者というかね、1000億の価値あるなというふうにね思いましたね、はい。競馬の方は今日はね、読者の方からね、朝メールいただいたんですよ。服部あの料理学校の校長先生ですか、服部幸男さんという方、よくあのテレビでお見かけしてましたけれども、料理の鉄人なんかのね審査委員長もされてましたよね。あの方が亡くなったということで、フランスでシュバリエという勲章をいただいてるそうだから、今日あの京都大書店にあのシュバリエローズというものが出てくるんで、これいいんじゃないのっていう、ね、そういうご指摘だったんですね。ああなるほどなと思いましてね、やっぱあのちゃんと4枠から買っておとりでしたね。単勝もいい配当でしたね、2000円からってね。ほんとね、競馬ってね、こういうね、ババとかね、展開とかね、調教とかね、タイムとかね、そんなんじゃね、到底割り出せない馬がね、平気ですっ飛んでくるわけですから、やっぱりね、競馬にね、常識なんか持ち込むんじゃねえよと。ここは大人のワンダーランドだぜと。常識では計り知れないことが、毎週、毎日、こうやって、ね、物理的に当たり馬券として出てるわけですから、もうちょっとね、広い視野で、 競馬っていうものを見た方がいいんじゃねえのというふうに思いますけどね。んなもんはオカルトだ、オカルトなんてめ信じられっかよ、気違いかお前は、なんてね、そういうふうに言われて、私もね早35年40年近く経ちますけれども、これはね、勝てば官軍という言葉があるじゃないですか。取った人が勝つんですよね。で、正攻法で行ったところで穴なんか見つかんねえんだからね、テンハッピーローズの単勝なんかね取れないんだから永久に、だからちゃんと、いろんな分野を、掘り下げてみましょうというところで、ね、本当シュバリエローズのお見事でしたね。しびれちゃうんですね本当ね。はい、私もねこれ受験すればいいものをね4パチ1番手で言ってね、ブローザホーなんかどこにもいねえというね、ついでに里のグランツもどこにもいねえというですね、あのねアタック25ってねやっぱねすげえ番組だなっていうふうに思いましたね。今週もまたね再放送だったんですよ。あの1月の日経新春杯の日でしたね、それの鉄道好き大会の再放送だったんですよ。あの谷原さんもカープファンですから、もうカープね、奈落の底に落ちちゃってもう収録する元気がねえということで再放送になったかどうかは知りませんけれども、まあそんなわけはないですけど、そのじゃあ日経新春杯の、1着3着って何だったのっていうね、それがね京都大賞典でね出てきてね 1,2 番人気になってるわけですね。でこの主者なんですよ。だね、来るなら来る、来ねえなら二度とも来ねえんじゃねえか、あるいは里のグランツが1着でブローザーホンの方が3着なのかなっていうね、こういうひっくり返りも想像していたんですけども、結果あの両方とも来なかったっていうね。ただその結果見て私ね納得なんです。というのもアタックだけじゃない、別角度からこれはあの逆に転ぶこともあるんだよっていうふうに予感させられていたんですね。それは先週の週報に書いたことです。読者の N 様という方から、メールをいただきまして、そのねメールがね内容がちょっとねもう驚愕でしたね。うわなるほどなと、あそういう考えでいかなくちゃいけないんだっていうことで、もう私もね納得中の納得で、それを全部、そのままコピペして、週報の方に、掲載させていただきました。だその通りなんですね。だからまあアタックは再放送だけど結果は真逆に出てるという、あーと、いやねそういうことなんだっていうですね。であのー、ね、他にもですね、このひっくり返りっていうのは結構あったんですよ。それもね、あと沖縄県沖縄市っていうねのど自慢、県と市が一致ですね、一緒ですよね。これもねだからいつもなら土曜日と日曜日はで共通点が生まれますよっていうね、そういう州じゃないですか、県と市が一緒な時って。沖縄県沖縄市、まあゾロ目とか接触も出るんですけども、まあゾロ目は土曜日のオパールステークスで77のゾロ目だったんですけども、ただねこの沖縄県沖縄市も要するに政略だよって言ったんだと思いますよ。その沖縄県が、まあ姓なら沖縄市がひっくり返りの真逆だった、ね、なんかそんなようなことを想像しながら今日ね、まあ法ビスケッツもいいんだろうしななんて思いながらね、まあ来たんですけどね、これまあ軸が違ってましたからね、はい、まあ政略といえばね、西塚浩二というジョッキーが今日新潟のメインで一着しましたけれども、この人ね日本人ですよ、あの純粋な日本人なんですけど、生まれはねニュージーランドなんですよ。ニュージーランドで生まれたんですね。でまあ日本に帰ってきたと。でニュージーランドっていうのは南半球です、日本は北半球です。これ真逆じゃないですか、季節が真逆になるんですよ。ニュージーランドが夏なら日本は冬、日本が冬なら夏ならニュージーランドは冬、真逆ね。で先週レーンというこの人もオージーで南半球の人なんですけど、オージーのレーンがスプリンターズステークスに一蔵だけ乗りに来て一番人気乗って馬場掃除して帰ってったと。で今週はこの西塚浩二というニュージーランド生まれのジョッキーが、まあ、レーンの尻拭いするんだろうなと思いつつ この真逆、10月に入ったら、逆に、スプリンターステークスはまだ9月ですからね。はい。9月なんですよ。10月からは、南半球のやつが1着というね。まあ、土曜日のメインも乗ってましたけどもね。土日メインで、まあ、土曜日は来なかったんですけども、まあ、日曜日は、ピースオブザライフで1着ということですから、まあ、一つ、これで、テーマは明らかになったと思いますね。はい。で、もう一つ、シュバリエローズに、まあ、乗ってたね、屋根ね、乗り換わってたんですよね、この人はね。だから、これもまたキーとして判明したぞと。はい。二つのテーマが10月、ここで明らかになったんで、来週から、それを頼りに、あと、まあ、3週間ありますよね、10月ね、馬券戦えるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、その、ことを踏まえて、秋華賞を占えば、あれだなっていうね、うん、なんかモヤモヤっとしたものがね、浮かんでくるんですよ。そういうふうに思います。こんちゃんがですね、来週来るんですけどね、やっぱりね、あの罰ゲームはね、必要だなっていうふうに思うんですよ。ねえ。だってね、あんまりにもね、何のそのパニッシュメントがないと、あまりにも馬鹿げた予想をね、出しちゃうじゃないですか。ねえ。ヤクルト3位とか。ふざけんなよと。ヤクルトが3位になるような、A クラスに入るような力があるかと。ね。それでヤクルトがもうね、絶対 B クラスのはずなのに、私に忖度してヤクルト3位とか言いやがったんで、やっぱね、こいつはね、パニッシュメントが必要だなっていうふうに思いましたんで、一つ、ウグイスダニにあるですね、オーバーセブンティという、在籍している姫がすべて70代以上というね、そのお店に、しかも、指名するのは最高齢の御年90歳の姫、女王ですね、予約して、こんちゃんに、たっぷり頑張ってもらうと、いうことでですね、高本からの報告に YouTube のですね、アドレスをちょっと貼り付けておきましたんで、これコピペして、ちょっとご覧になっていただければと思うんですけどね、私ね、このね、パーマン2号さんというね、YouTuber がね、好きなんですよ。本当にね、頭のいい人。いや、まあ、その風俗行ってきた、その体験記なんですけどね、面白おかしく話してくれるんですよ。いや、ほんと才能のある人だなと思ってね。まあ、関西の人なんでしょうけどね、関西弁ですから。やっぱね、関西 DNA はね、やっぱ面白いこと言わしたらもうね、右に出るもんいないですね。やっぱね、関西のもう、話術というかね、お笑いに関してはね、ほんと素晴らしいと。このパーマン2号さん、笑かしてくれるんですよ、この人ね。でね、テレビがね、面白くないというか、やっぱりそのコンプライアンス的にね、パーマン2号さんの話っていうのはもう地上波とかではね、流せないでしょ。だからどんどん才能ある人はテレビから離れて、YouTube で活躍するのかなというふうに思いますけどもね。テレビもね、なんだかんだね、大変ですよね、縛りがきつくてね。昔なんかね、芸能人水泳大会、テレビ欄ね、新聞でチェックするとね、必ずポロリもあるよって書いてましたもんね。なんかね、売れない、タレントのね、なんか芸能プロダクションの社長の愛人のようなね、女が出てきてね、そういう女に限ってポロリって出るんですよね。まあ、他のね、芸能人のね、売れっ子のね、河合直子とかね、おっぱいの大きい女の子、榊原郁恵ちゃんとかおっぱい大きい子が、仮にポロリしたとしても、編集でカットされますからね。まあ、実際に結構なんかポロリあったみたいですけどね。まあ、おっぱい見たからってね、どうにかなるもんでもないですけど、あれはなんとなくね、良かったですよね。ただその頃、日本でおっぱいが普通に見られる、映っていた頃にあって、まあ30年ぐらい前ですけども、もうそれ以前からアメリカでは、やっぱり地上波では、もうそういうのはもう絶対ダメだったっていうね。で、アメリカって厳しい国だなっていうふうに思ったんですよね。自由の国だと言いながら。でもやがてだんだん日本もそうなってくるんですね。で、今のアメリカの状況というのは、もう治安がもう悪くてね、もう不景気でね、インフレでね、ハイパーインフレが起こしちゃって、で、麻薬はもうはびこっちゃって、やがて日本もそういう風にならなきゃいいですけどね。 何でも20年遅れてアメリカの、今起こっていることが20年遅れて日本に、来てしまいますから、はい、ですからね、どうなっちゃいますかね。なんかね、いいことないような気がしますけどね、で石破さんも短命内閣で終わっちゃうんでしょ。次はまあ小泉ね、陳次郎君が、総理大臣になってね、バックに要するにパソナの竹中平蔵がいるわけですよ、ね、マイケル・グリーンとかね、日本会議のジャパンハンドラーで、あれ要するに見越しは軽い方がいいということで小泉進次郎を担ぎ上げて、ただ口パクパク言わされてるだけなんですね。本当の傀儡だと思います、あの人は。だから自分で何言ってるかも分かんないんですよ。だからね、もっともらしいこと言ってるんですけど、よくよく考えると奇弁なんですね、完全にね。で、奇弁というのは、気づかないで喋ってる人と、もう、まあ、要するにペテン師ですよね。奇弁だと分かっていながら相手を騙すために、あえて使ってるっていうこの2パターンがいるんですけど、陳次郎さんの場合はですね、関東学院大学卒業の陳次郎さんの場合は、奇弁だと気づかずに堂々と喋ってるっていうね、それがおかしいわけですね。解雇規制ね、これはね、前と今では全然違うんですよ、状況が。今は人手不足でしょ。だからね、解雇しやすくした方が、解雇された人が人手不足のところにどんどん就職できるっていうことじゃないですかってね、ホリエモンの前で堂々と言ってるんですけど、でも人手不足の業種って元来人気のない建築とかね、肉体労働、介護、ね、清掃とか、そっち方面でしょ。そこが人手不足なんだよって。だよね。まあ他の経済学者にね、指摘されて、そしたらね、小泉進次郎さん、まあそうですねって言ってね、反論何一つできない。で、ホリエモンはね、あいつはずるいやつでね、そんなもんね、あ、これ完璧にね、分かってねえなっていうのはね、カンパしてるわけですよ。だけどね、一言もね、その、陳次郎くんのね、詭弁に対して、ツッコミを入れないっていう、悪いやつだな、こいつって。で、目だけ笑ってんすよ、あいつ。だね、ホリエモンってね、なんかね、とんでもない野郎だなっていうふうに思いましたね。陳次郎くんね、本当にね、面白い人ですね。だね、あの人ね、俳優でもやれいいんですよ。兄貴みたいにね、兄弟でね。なんで政治家なんかにね、なるんだろうかな、なんてね。竹中平蔵ってね、あいつも悪いやつです。日本で一番刑罰の重い罪って知ってます？これね、外観誘致と内乱罪ですよ。これね、どっちもね、死刑です。はい。あ、竹中平蔵っていうのはね、完全に外観誘致の罪で逮捕されるべき人間ですよ。ね。でね、まあ、まあ他に売国といっぱいいますけどもね、自民党の議員ほとんど、外観誘致ですけどね、マイケル・グリーンなんつうのがね、のさばってる時点、日本でのさばってる時点でもう外観誘致なんですよ。もう最高刑というか死刑しかないですからね、外観誘致は。小泉進次郎がね、どうしてね、外観誘致で逮捕されねえのかなっていう、不思議で不思議でしょうがない。今日この頃であります。いやー、もうちょっとまだ結果見てないですけどね、中日対 DeNA は気になってしょうがないですよね。え、いや、9回裏に逆転してないことを祈るというかね、そしたらM さんに申し訳ないですけどね、4連単でもすごいことですね、本当にね。まさかまさかね、的中される方がね、6連単、まあ、4連単以上的中される方がね、出てくるかね、出てくるとは思いませんでしたけどね。他の方もね、9月のね、中旬までね、もう6連単、もう当たりそうな方っていっぱいいたんですよね、他にもね。はい。あれ、広島がね、4位まで落っこっちゃったんで、おじゃんになっちゃいましたけどもね。はい、そんなわけですか。ちょっと、今日は短いですけども、この辺で失礼させていただきます。来週の週刊賞はどうですかね。なんかね、一頭ぐらい馬券になりそうな馬見つけられそうな気もするんですけれども、あんまり期待はしないでください。そんなわけでした。どうもありがとうございました。